リスナーの皆さん、おはようございます。 FM 横ネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、街づくりなど様々な視点でゲストの方と共にお話しもしたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは関西雨水市民の会、米道恒夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当にお忙しいところ、今日は堺の方から京都まで足を運んでいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、堺市では、八ヶ峰の自然を守る会、
はい、
そちらの代表もされているということで。
そうです。今ホタルの保護活動に取り組んでおります。
いろいろとこれからお尋ねさせていただきたいと思うんですけれども、まずは雨水市民の会なんですけれども、はい、具体的にはどんな活動をされてきたんでしょうかね。
雨水を利用してですね、
はい、
例えば打ち水とか、雨水タンクに貯めましてね、
はい、
打ち水に使うとか、トイレの洗浄水に使うとか、
はいはい、
それから、清掃の時のお水に使うとか、
はい、
まあ、そういう雑水っていうんですかね、
はい、
そういうものに雨水を利用しようということでやってきました。
利用しようということで、
はいはい、
まあ、さらに具体的にお尋ねしますと、
はい、
まあ、雨が降った水を利用する、はい、ということになりますと、どっかに一旦貯めるという、
はい、
そんな感じになるわけですかね。
はい、そうです。ほとんどが屋根からですね、塗油を伝わって、はい、それで縦取りから雨水タンクに入れるわけです。
はい、
はい、それで雨水タンクに溜まったのを打ち水とか、それから生活用水やなんかに使われるんですけれども、私の場合はね、今までほとんどのが雨水をそのままタンクに入れてるんですけど、
はい、
私の場合は一応浄化装置をつけてるんです。
はい
はい、その浄化装置は私が特許を取ったものなんですけれども、
はい、
その装置をつけて各家に今つけさせてもらってます。幸いなことにですね、大阪府、府内っていうのは、はい、雨水に対する雨水タンクとかね、雨水の装置、それから、まあ、一部ではね、工事費用やなんかも補助金が出てるんです。
大阪府の方から。
大阪 府内の各市町村。
あ、市町村から。
はい、
あ、そうですか。はい、そういう助成が出るということ
なんですね。そうなんです。はい、
まあ、ちなみに、はい、タンクといっても大小いろいろあると思うんですけれども、
はい、だいたい私勧めてるのはね、
はい、
だいたい最低で200リットル。
200リットル、
はい、できれば400リットルぐらいあったらいいなと思います。
はいはい、
もう本当にね、ちょっとの雨でも100リットルぐらいすぐ溜まってしまうんですよ。
ちなみにそのタンクっていくらぐらいするものなんですかね。
これはね、はい、ものすごく幅がありましてね、
はい、
例えば100リッターの分ですと2万円ぐらいから、
はいはい、
だいたい5万円ぐらいまで。
100リッターでしたら、
はい、はい、それで、400リッターぐらいになると、
はい、
5、6万するんですけれども。
はい、5、6万
はい、
はい
はい、
すると、
はい、
その約3分の1、半分補助金は、
市によって変わりましたけどね、はい、半分出るところもあるし、
はい、
それからその半分出てさらに付帯費用としてね、
はい、
工事代金っていうかな、それとか、それからちょっとした配管とかね、そういうのも出る市町村もあります。
あ、タンク以外にも付帯費用として、
はい、
工事の補助も出る市町村もあるということで、
はいはいはい、まあ、大阪府内でだったらね、堺市が一番余計補助金が出てます。
堺市市、
はい、はい、そうです。
ちなみにいかほど。
大体3分の2くらい出るんじゃないかな。
3分の2の補助ですか。
はい、
はは、安い。
安くなります。
手に入れることができますね。
そうです。
6万のものでした2万円ですか。 まあ、そういう雨水を利用しようということで、まあ、日常的にそういう復旧の活動をされると同時に、
はい、
その雨水そのものを浄化していくという、
はい、
そういう研究開発もされているということなんですね。
はい、
ちょっと、いろいろと聞くところによりますと、はい、いくつか特許を取られているということですよね。
はい、はいはい、最初にね特許を取ったのは雨水の中にあるゴミですね。それをどういうふうにその分別するかっていう、それで一つ特許を取りました。
はい、
はい、それは雨水ずっとお茶こしみたいにして受けてしまうと、
はい、
雨水が次々とそのゴミを通して下に流れるんですけど、
はい、
私はね茶こしを反対にしたんですよ。そうするとゴミが脇に流れて、
待ってくださいね、茶こしってちょっと多分リスナーの皆さん分かりにくいと思うんですけれどそれは何ですかね、茶こしっていうのは。
茶こしって言って急須屋なんかのお茶を入れるネットの、
あ、はいはい、
半円形の、
はいはい、
ボールみたいなのありますやん、
はいはいはい、
あれを反対側にしたんですよ。
あ、
逆さまにつけたんですよ。
はいはい、そうすると逆さまにつけて、
うん、
ゴミと雨
が、ゴミがね、
うん、薄いが雨水が上からかぶさってくる。
そ う、はい、そうするとね、そのまあネットにもちょっとした工夫があって少し滑るようにしてるわけなんですけども、
はいはい、
そうすると脇にねゴミがいって、
はいはい、
水はずっと下に普通に落ちますやん。
はいはいはいはい、はい、
うん、そうするとね綺麗な水が雨水タンクの方に流れていくっていう、そこが特許になったんです。
ああ、ゴミを除去する、まあ、はい、装置を作られたということなんですよね。
はいはい、
まあちょっと聞くところによりますと、その雨水で純水ですよね、まさに。
そうなんです、綺麗なんです。
で、それが地面を張ってくるから汚れていくということだと思うんですけども、そ
う
そう、ただまあその大気が汚染されてて、当初降った 2,30 本の雨は捨てなさいとかいうようなことを昔聞いたことがあるんですけれども、
そうです、
やっぱりそうなんですか。
そうなんです。
で今作られた特許の装置というのは要は屋根を伝わってくると、
そうです、
でその伝わってくるゴミを除去するための装置を、
はい、
作られた開発されたということなんですよね。 なるほど。
屋根を、ね、伝わってくるとね、
はい、
だいたい鳥の羽とかね、
はいはい、
鳥の糞とか、
はい、
それから昆虫、
はい、
昆虫が結構ありますね。それからね、はい、屋根に行って結構ね太陽の光浴びるんで苔やなんかついてるんですよ。
はあはあ、
そういうふうなのを全部ね除去するという、
はい、いいですね。何か雨水をするというのは、なんか僕実は大好きなんですわ。
それでね私ね、はい、そういう浄化した水をちょっと煮沸して、はい、お客さんが来るとねそれでコーヒー出すんですよ。
ほう、
そうするとねうまいって言うんですよ、コーヒーが。
なるほど、まあ、純粋ですからね。
そうなんです、
正直何も混ざってないと言ってもいいぐらいのものなんですよね。雨水なんで、なるほど、それを、ね、利用しない手はないというふうに僕はいつも思ってるんですよね。
すよ、
わざわざその、ね、川上から、まあね、まあここ京都ですけれども、私は大阪に住んでて、米水さんは堺ですよね、大阪の水、ね、お使いですよね。
私ね、そのね浄化装置をね、
はい、
考えたっていうのはね、ヒントはねまず沖縄とかねあっちの方をよく旅した時にね、
はい、
だいたいサンゴ石っていうかね、はい、サンゴのねかけらとかそういうふうなんてすごい浄化能力あるんですよ、
はいはい、
それはまあ金魚屋さんとかね熱帯魚のお店やなんか行くとそんなの売ってるけどね、あれすごくいいんです。
サンゴが、
はい、はい、それとねあとね、ヤシ殻の活性炭、これも非常にいいんです、はい、これはね親父がねその水処理やなんかの会社にちょっとおったもんでね、
はいはい、
ヤシ殻の活性炭はすごくいいんだっていうそういうことをね私聞いてたんですよ。
なるほど。
それでね実際ね、
はい、
私西表島行った時にね、
はい、
炭でね雨水を砂と炭でね生活用水使ってたんです。
結構そういうとこありますよね。今でこそ水道施設が結構できてるんですけど、まだその普及されてない時代なんていうの雨水を使ってる家庭は全国各地にいっぱいありました。 らしいです。
そうですね、はい、奄美大島もそうでした。
そうですね、はい、何度も繰り返しますけど奄美水はきれいです。
そうですね、
特にそういう自然のきれいなところ、こんな都市部でないところの雨水っていうのは本当にきれいですね、もうすぐ飲み水にできますね。
そうです、
要は課題としてはそれをこう長期間どうして保存するかみたいなことがね、なんかよく言われたような気がするんですけどね。わかりました。ちょっとその辺のところをさらにちょっと掘り下げて、後半聞いていきたいというふうに思います。
はい、
まあ、それではここでいつものようにミュージックブレイクということで、今日はCD をお持ちいただきました。
はい、そうなんですよ、
はい、ビートルズ。
そうなんです、ビートルズだったら何でも好きです。
はい、ビートルズからヘイジュー。今日のゲストは関西雨水市民の会米道恒雄さんでございます。それではご飯の方もよろしくお願いをいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先ほど特許のお話をいろいろとお伺いいたしました。
はい、
自身でいろいろ工夫されて開発されたということなんですけれども、聞くところによりますと韓国の方でも特許を出願されて習得したということで、
ええ、
これはまたなんで韓国という地の、
2008年に私韓国行った時にね、はい、韓国で世界雨水大会っていうのがあったんです。
はいはい、
そこで私発表させてもらったんです。
はい、
一応こちらからどういうふうな内容で発表するかっていうふうなことで、はい、日本からでも結構何点か行ったみたいなんです。
はいはい、
そして、私のが、まあ、選ばれたわけなんですよ。
はいはいはい、
それで私、まあ、12分ぐらいかな、はい、発表の時間いただきまして、はい、そこで発表しました。
はいはい、
そしたらそこの潘教授っていうのが、はい、それは面白い装置だっていうことで、
はい、
韓国でも特許に申請したらどうかって言って、
はい、
それで日本の特許を 取ろうとしてたのを、はい、韓国でも特許を取りました。
はあ、ね、韓国で、世界雨水大会、
はい、
これは毎年やってるわけですか。雨水大会というのは、いろんな
各地で各国で、はい、すいません、
毎年
やってます。毎年やってます。
毎年どっかの国でやって
る。やってます、
はい、ちなみに今年は、
いやちょっと忘れました。
あ
すみません、
そうですか。ちょっと私がちょっと仕事の関係で、はい、長年水道局におったんですけれども、はいはい、その仕事のつながりの関係の中で、韓国の方ともいろいろとお付き合いさせてもらってまして、はいはい、その韓国は中水、
はい、
浄水下水その間の中水、はい、要はその、家庭雑把水とかもっぺん利用しようというのはものすごい進んでるというふうに聞いてるんですけども、
その通りです、はい、
でそういう中での雨水利用、ということなんですよね。
先端技術じゃなくて、ね、その中間の技術は韓国進んでます、は
い、ですよね。たまたま膜処理平膜っていうね、水を浄化する、まあ、下水ですね、下水を浄化する平膜を韓国のメーカーから、購入するというふうなことの間を取り持ったことがあったんですけれどもね。ああそうですか。韓国の方も、ダム行政から脱却して総合治水という考え方の中で、
はい、
水をいかにこうコントロールしようかという意識がかなり高まってきているというようなことを聞いてますね。ああそうですか、分かりました。たびたび韓国の方にも今も出かけたりするわけですか。
今はね、韓国の方にはハングルの勉強で行ってるんでね。
ああそうですか。
あまりそれでもこの前、2年前は雨水大会には参加しました。
あ、
はい、
結構米道さんは世界各国いろいろと足を運ばれてるということで聞いてますけれども、
はい、だいたい53カ国ぐらい行ったかな。
はあ、すごいですね。
いえいえ、
今日はお召し物が着物ということなんですけれども、その姿で、
外国行くとね、すごく喜ばれるんですよ。
はあ、
それで私ね、ドイツのね、はい、ラインが下ってる時にね、その船の上で、
はい、
自分のね写真を撮ってくれって言ったんですよ、はい、ある人にね、
はい、
そしたらね、女の子がね、はい、3人ほどね、
はい、
私と一緒にさーっと駆け寄ってね、はい、一緒にね写真撮って
人気者になってるわけですね。
いえ、そうなんですよ。
そういや、確か3年前に、はい、南極行かれましたよね。
2年前ですね。
2年前でしたか、
はいはい、
そうでしたか。2年前、
ね、1月に、ね、
はい、はい
ね、
やっぱり着物で。
いやいや、そんなの、
その
南極はダメですよ。
さすがに南極は
そうです、そんなわけにいきません。
そんなわけにいかなかった、はい、そうですよね、はい、変わりました、話をちょっと戻しますけれども、はい、まあ、あの雨水ということで、まあ、あの普及活動もされているということなんですけれども、はいはい、大阪の状況とかあるいは全国的な状況とか、まあ、どんな感じでしょうかね、はい、その広がりっていうのは。
雨水タンクつけてるっていうのはね、大阪の統計によると 5% ぐらいつけてるっていうんですけどね、私はねそこまで本当は言ってないんじゃないかなという 5%
大阪府下で 5% の世帯が、
そうそうそう、あの100世帯いたら5件だけどね、そんなに つけてないと思いますよ、
これが広がらないっていうのは何なんでしょうね。非常にいいものだと思うんですけれどもね、
あのなんか建設当初からつけるんだったらいいけど、途中からっていうのはやっぱりみんな
難しいし、
今ね私思うんですけど、だいたいね敷地いっぱいに何でも建物建ててるんですよ、
はいはい、
そうするとね雨水タンク置く場所っていうのが本当限られるんです。だから私が今あのつけてるところっていうのはね、あのガーデニングやってる日家つけてるんですけど、やっぱりお庭がある家なんかだったら、うん、そういうのがある、あのつけられる場所っていうのは割合あるんですよ、うんうん、でもね私ね豊中でね本当に狭いとこ、相手との塀がね、塀までが42センチ幅、そこにねあのタンクつけましたよ、
はいはい、
40センチのタンクを、
あ、へー、
そういうのもできますけど、
あ、
かなり苦労しましたけどね、
隙間のスペースを利用する、
そうそう、利用して、
そういうタンクも開発されてきてる、はい、ということ
なんですね、はい、あり
ますね、はい、なるほどね、後付けとなるとやっぱりかなりしんどいということ
も、そうですね、
あった
りする、やっぱ意識が高い人がつけられてますね、
いうことですね、
はい、はい、
この雨水なんですけれども、
はい、
飲めますか。
ちょっと飲めないですね。
あ、やっぱり品質が当たってるということですかね。
いや、あの大腸菌とね、私検査は毎年出してるんですけどね、はい、大腸菌とね一般細菌はどうしても除去できないんですよ、
はい、
それで他のものはね、他の重金属関係はほとんどあの、はい、私の浄化装置で全部こされてます、うん、で大腸菌やなんか本当にこそう思ったら、あの射出するんじゃなかったら非常にあのろ過速度が遅くなって、あんまり使命を果たさないんです。だからやっぱりね、あの飲もうとしたら射出するのが一番いいと思います、うん、60度以上で5分やったらもう十分菌は死滅しますから。
大腸菌が混ざってくるわけではないですよね、発生してるタンクの中で。
いや、発生してるんじゃないです、やっぱり鳥とかそういうものの糞が。
ああ、なるほど、
ええ、
屋根とかそういうところ
伝わって、屋根はね割合ね鳥の糞多いんですよ。
あ、はい、そういうところから紛れ込んでくる、ええということなんですか。なるほど、わ、はい、かりました。はい、あとですね、
はい、
都市部で例えば雨水を利用してたら、こんな事故が起きなかったとか、あるいはこんなメリットがあったんではないかというふうなことを先ほどちょっとちらっと、
ね、
はい、お伺いしたんですが、
2008年の7月の28日ですけどね、
はい、
神戸市灘区の十川の大災害、大災害っていうか水害っていうのは都市災害としてありましたけどね、
5人の子供たちが亡くなったやつですね、ですありましたね、
はい、大人が5名ですね、はい、それから小学生2名、
はい、
それから幼稚園児が1名、
はい、
それ合わせて5名亡くなってるんですよ、
はいはい、
それでね3面張りでね、結局そこ16人いたんですけど11人は救助されたんですけど、5名は残念ながら亡くなられた、
はい、
結局雨水がこう集中してね川に流れる、
ゲリラ豪雨、
ゲリラ豪雨です、
はいはい、
それで結局バーッと水位が上がるわけですよね、
いわゆるコンクリートの3面
になる
ということで、
そうなんです、はい、そうなんです、で雨水タンクをつけてたらその防げるかというと、そこまでいかないですけれどね、
はいはい、
やっぱり、まあ、そういう意識を持っていく、
は
はい、それからあの庭がある家は雨水を浸透させていくとか、はい、まあ、そういうことをしていったらね、はい、もっともっとあの災害っていうのは防げると思います。
個人の家庭で小さなダムを
作っているというようなミニダムですよね、
ものですよね。
そうなんです。あ、
なるほどね、はいはいはいはい、はい、こう実際そう数字で弾き出してみたら面白いですよね。
そうですよね。
どれだけの流量がコントロールできるかというようなことも含めてやると、はい、昔の川って本当に湧水機能を持って一気に流れ込むというようなことはなかったんですよね、
多分ね、はい、あのそういうのは東京大学の、ね、インベセンス教授っていうのがあの計算してると思います。
インベ教授さんですか。
はいはいはいはい、
ちょっと調べてみたいですね、
そうですね、ははははその方も韓国で発表されました。
ああそうですか、はい、かつて高度成長時代に山の斜面を開発するという時にそこを流れる川、はい、水をいかにコントロールするかというようなことが大きな課題やったらしいんですね、
はい、
で効率よく土地を開発しようと思うと直線の川を作って全部そこに水を溜め込んでいくという。
そうですね。
これは、まあ、いわゆるコンクリートの三面張りになっていたということで、そうですね、そういうエリアがやっぱり今でもたくさんあって、でね、そういうことがやっぱり危険だというのが分かってきて、いかに湧水機能を持たすか、達成かというんですか、
そうい
う川に作り変えていこうという機運が高まってますけれどもね、そこでやっぱ雨水もそんな役割を果たすという、いいですね。ぜひ普及させていただきたいなと思います、
はい
はい、あとですね、はい、堺市の方で、八ヶ峰の自然を守る会、はい、こちらでも代表されているということなんですけど、はい、具体的にはどんな自然を守ろうということで、
この地域にはね、はい、トンボでも60種類以上あるんですよ、
はい、
それでね、まあ、トンボって言ったらね、遊ぶ道具っていうかな、ブリっていう遊びがあるんですけどね。
ブリ、
はい
はい、
トンボをね、ブーメランみたいなもんで、まあ、ほんとこう餌みたいなものをこうトンボの前に、上げてですね、それでトンボがその餌と間違ってストーンと落ちてくるっていうのかな、両方にね、糸の両側に石を、小さい石をやって、それでそれをピョーンと投げて、でその糸に絡まってトンボが落ちてくるって、そういうふうなことっていうかな、そういう遊びもやってます。
へえ、
でこれもね、はい、結構ね、今30人40人来てね、はい、一生懸命トンボ取ろうとするんですけど、はい、なかなか初心者は難しいです。
ほうほう、
だけどね、今年はね、初心者がね2匹も捕まえたんですよ。
へー、うん、すごいですね。
でも昔からやってるね、松田名人っていうのがいるんですけどね、
はい、
この方はね、必ずね、どんなにトンボが少なくてもね、はい、1匹は絶対捕まえるんですよ。
はー、そういう、まあ、自然保護の活動もされているということなんですけれども、ちょっと話を戻したいと思うんですけれども、はいはい、そういう自然を守る会、はい、そして雨水を、はい、まあ、用意していこうというようなことで活動されておられますけれども、
はい、
そもそもそういうことへこう入っていこうとしたきっかけというのは何かなんですかね、決定的に。
私ね、はい、実はね、ここの、ね、立命館大学の探検部なんですよ。
はい、
はい、それで洞窟やなんか、
京都ですやんか。
そうなんですよ、
はいはい、
それでね、洞窟探検やなんかやってて、
洞窟探検、
はいはい、いろいろなとこ行ったんですよ、
はいはい、
その時にね、やっぱり自然っていうのがすごく素晴らしいなと思ってたんです。
はいはい、
それでやっぱり後世にね、そういうものを残していきたいなっていう、そんな気持ちが強かったんです。
自然の素晴らしさを、
はい、
はいはいはい、
それで自分たちは都会に住んでるんですけど、都会で自分は一体何ができるのかっていう、
はい、
そこをね、考えた時に、あ、雨水利用っていうのは都会の中でもできるんだっていう、それがね、きっかけなんです。
それは今からかれこれ何年ぐらいの前のお話？
実際にね、思いついたっていうのはね、もう20年ぐらい前なんですけどね。だけどそれをどうやって形にしていこうかっていうのはここ十数年ですよね、
はいはい、エコネット近畿中間支援団体ですけど、は
い、
そこでも一緒にいろいろとお世話になりました。
こちらこそ、
はい、ありがとうございました、はい、変わりました。まだまだちょっと掘り下げていろいろと聞きたいところなんですけれども、そろそろ時間の方もやってきましたので、 ですね、まあ、最後にこうぜひリスナーの皆様に伝えたいと言いますか、そんなことがありましたら 2、3 聞かせていただきたいと思いますけど、はいはい、
各、ね、自治体で雨水利用っていう何かちょっとネットで、ね、調べると出てきますんでね、自分の市町村がそういうのに補助金が出されてたら、はい、ぜひですね雨水タンクをつけていただきたいなと思います。はいはい、今だったらね低価格で結構補助金も結構出てますし、はい、いけると思います。私は奈良でもつけたんですけどね、これはね奈良の場合は先着順でした。それである程度補助金が、ね、切れるとそこでおしまいっていう風なのもありましたけどね。
毎年毎年こう補助金が出るわけですよね。
はい、多分今ずっと毎年出てると思いますけどね、打ち切るところもあると思うんで、その辺はよく調べて、市町村の係っていうかな、環境の係に聞いてみたら分かると思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。今日のゲストは関西雨水市民の会米道恒雄さんでした。お忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
皆さん次回もどうぞお楽しみください。さようなら。
失礼します。
この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたしました。